森さんどうもありがとうございました。森さんが大変な宣告をお受けになって、そして、病院から戻ってこられた次の日だったかと思うんですけども、奥さんの優子さんと手をつないでニコニコニコニコして大手筋の方から上がってこられるご様子にあって、ああ吠えましいなっていうことを思ったんです。で、あすごいなと、こういう夫婦になりたいなと思いました。優子さんが、どんなにか寂しい不安で恐ろしいということを感じられるかと、またご本人もそういうお気持ちの中に置かれているにもかかわらず、もう神様に委ねた、で残りの人生を二人して本当に支え合って祈り合っていくんだとおっしゃっていたことを、本当にこう私はとっても大きなことだなと思って、どちらにしても私はいずれそういうふうな、みんなその死に向かって歩んでいるわけです。それが明日になるか、あるいは10年になるか20年になるかは別にして、いずれ私たちはそうした終わりを知らなければならないわけですけれども、そうした残された日々をやっぱり意義深く本当に送りたい、また、こうした森兄弟のお証っていうものを聞きながらですね、共に私たちの人生というものを神様に感謝しながら歩んでいきたいなということを思います。今日は ご案内のように施工保育園の皆さん、職員の皆さん方と一緒に礼拝をしています。ご存知のように施工教会は施工保育園と一緒に育ってきた教会であります。体調楼のもう少し下の方にあったんですけれども、そこで始まった教会、そして保育園、この保育園がなかったら施工教会は今のようになっていないし、施工教会がなかったらまた保育園も今のようになっていなかったんだろう。で、施工保育園というのは素晴らしい働きをしてくれている。でそこで働いている皆さん方がこの教会とともにですね、本当に大きな働きを担っている。修法にもご案内とか書いておきましたけれども、考えてみれば施工保育園からこの教会ができたんだ。そしてその教会、この施工保育園から出た 教会や保育園というのはものすごくたくさんあるんだと。で例えば挙げてみると、関係の保育園や教会は、まあ、近くでは東陵乳児保育園、東陵保育園、それから大隅施工保育園、八幡ぶどうの木保育園、光の子保育園、三岩保育園、大子尽くし保育園、その他愛林館とか、すごくですね、たくさんのことがこの施工保育園ができたということの、まあ、その波及っていいますか、そういうことを考えるとすっごくたくさんのことを今もしているししているんだ。でそこで働いてくださっている一人一人の方は尊いお働きを担ってくださっているんだということを改めて思いながら、またそのことを喜び、また感謝するものであります。で人は皆幸せを求めて生きていると思います。幸せを求める、水が上から下にこう降りるように、みんなやっぱり幸せに向かって進んでいる。そして不幸からはできるだけ遠くにいたいと願うものであります。それでは何をもってですね、幸せというか、何をもって不幸というのかということです。で、健康で豊かで好きな人と一緒にいられる、そのような時は人生で本当に喜びを感じ、幸せだなと 思います。そのような時が長く早く来て、そしてそれがいつまでも続いてほしい。逆にですね、辛くて苦しいこと、耐えられないようなこと、そういう時は不幸だ、この不幸は嫌だ、そういう時は早く終わってほしいし、どうして私だけとか、呪われているかしらとか、つい思ったりします。で、今日読んでいただきました聖書の箇所では、イエス様が何が幸せで何が不幸かということについて語っている、教えている。で、そこではですね、あなた方と言っている。これ同じ記事がですね、マタイによる福音書にもあります。マタイによる福音書では、あなた方と言わないで、この人に例えて貧しい人とか言ってるけど、あなた方と言ってるのは部下です。で、弟子たちに向かってあなた方と呼びかける。そしてその内容はですね、貧しい人たちは幸いであるという。マタイによる福音書によれば、心の貧しい人たちは幸いであるってなりますが、ここでは貧しいと、具体的に貧しい人は幸いである。で、泣いている人は幸いであるというのです。私たちの基準とは全く真逆ですよね。貧しいことは嫌です。泣くのも嫌です。そういう時は不幸です。しかしイエス様は、貧しい人々は幸いである。泣いている人たちは幸いであると言う。それは、神の国はあなた方のものであると。ここで神の国というのは、それはどっかの中国とか、あるいは韓国とかですね、領土争いしてますけれども、その神の国という領土があって、その領土があなた方のものだという領土を指しているのではありません。そうではなくて、その神の国というのは支配する、神様がご支配するところを神の国と言います。イスラエルは常に外国の支配下にあって、怯え、いつも貧しく泣いている状態でした。それはとっても不幸な状態。まあ思えばですね、この施工保育園という考えても、貧しい貧しい保育園で教会だったと思います。その最初の頃、私は小学3年生で、兄のところに来て、この隊長と一緒に居候してたんです。だから貧しさよく知ってます。兄貴がこのどっかから板持ってきてですね、こんな分厚い板持ってきて、トントントントンこの滑り台を作ってるんだけど、さ、滑り台買うお金もないんでしょ、ええ、まあ長さで言えばこの机もないぐらいですね、3メートルぐらいのこう分厚い板をこう作って、それと誰かが、先生、その滑り台大丈夫って聞いたんですね。で、大丈夫って言われても、まあ滑り台っていうよりも、なんかあの板をただ斜めにしたみたいな感じの滑り台なんですけども、まあ彼はですね、非常にユーモアのある人ですよ。ユーモアのある人でね、で、あのまあ変な話だけど、おならぽっとしたら大阪ガスに儲けさすとかとか言って、そういう話をする人でした。ほいで、あの滑り台大丈夫って聞いたら、これがあんたは最高にいいんだよ、これがあんまり上等のうまくできたら滑りすぎて怪我するから、これでいいんだとか言って、まあ、そういう冗談を言う人でしたけども、 それに象徴されるように貧しいんですよね。そしてしょっちゅう夫婦喧嘩してましたね。私寝たふりしてるんだけども、ものすごく夫婦喧嘩する。で、なんでかというと金のことで。そして毎年のように水害に遭う。この大長老というか、まだ京阪があんな高くなかったから、土手なかったから、スーッとこのこっちに水が、台風なんか来ると必ず抜いているほど、今はしないけども、しょっちゅう水がつく。で、施工保育園もできたばかりなのに水がついた。私はなんか水ついたら面白そうだなと思って、楽しいなと思ってたら、ものすごく兄は怒ったんですけども、その水害の修理代ですね。修理代どうすんだって時に、ちょうど、福良から和子さんっていう、まあ、連れ合いですけども、そういう人が、お母さんが秘密にですね、お金を持たしたんですよね。比較的裕福な家なんです。うちは貧乏だけども、和子さんの家は、こう、産婆さんで豊かな家だった。で、10万円、持ってきてたんです。持参金っていうんですか。で、秘密にしてたんですよね、和子さんは。ところが、その水害にあった時に、その秘密の金を引っ張り出してですね、兄貴が使ったもんだから、もう本当にヒーヒー言って泣いてました。で、夫婦喧嘩しながらですね、それを使うんだ、神様のためじゃとか言って、それはそれは貧しい生活だったと思うんです。貧しさ、泣きっていうのがある。で、それが、この、イスラエルの人たちはもっと国家レベルでそういう貧しさやこの外国の侵略というものに泣いていた。で、それはですね、とてもじゃないけど幸せなんていう状況じゃない。しかしそこにですね、神様がご支配になっているんだと。ここに神様がおられる、神様は一緒に貧しさを耐えておられるということにおいて神の国と言うんです。そしてそれが将来神様がご支配なさる、笑えるようになる、今は泣いているけれども必ず笑えるようになるというのがイスラエルの人たちの信仰であり、また祈りでありました。主イエスはその神の国が近づいたと言ったんです。イスラエルの人たちはこの神の国を作るかと待っているんですけども、イエスの宣教というのは神の国が近づいた、いらすでにここに実現していると告げるのでした。旧約聖書のサムエル記っていうのを、今ちょうど聖書を学ぶ会で、少ない人数ですけども毎週学んでおりますが、この11章にですね、このイスラエルの人たちがこんな経験をします。アンモン人に侵略されるんです。アンモン人がものすごく武力を持っている、豊かな。で、イスラエルは貧しい。そしてイスラエルの人たちがこの今にもですね、滅ぼされる時にイスラエルの人たちの代表がアンモンの王様のところへ行くんですね。王様、私たちはあなたの言う通りします、ですからあなたと同盟を結んでください、仲良しになってください、いじめないでくださいって言って、まあひれ伏してですね、頼みに行くわけですね。そうするとアンモンの王さんがこう言うんです。よっしゃ、わかった、お前と同盟結ぼう、しかしお前たち全員右目をくり抜いてしまえ、右目をくり抜け、そういう侮辱をしてですね、自分の家来にするという宣言をします。こういうふうに言われても彼らは抵抗できなかった。こう言われても、はい、申し上げ、目くり抜いてでもあなたの弟子にしてください、殺されるよりマシですからという、泣いていたって書いてます。 イスラエルの民は泣いた。その時ですね、それを聞いたこの青年、一人の青年であるサウルという青年が神様のご支配を信じるんです。神様のご支配を信じてこのアンモンに対峙するんです。泣いている場合じゃない、私たちには神様がいるって立ち上がるんです。そしてアンモンに勝つんですね。30万人も人が結束するんです。そして大勝利を収めて大いに喜び祝ったという記事があります。これがイスラエルの初代の王様のサウル王の、まあ、出番でありますね。初陣のようなものでした。今泣いている人たちは幸いである、笑うようになる。このイエス様のメッセージはその言葉でありました。主イエスの来られることにより泣いているその人が、その泣いている将来幸せになるというんじゃないんです。泣いている今が幸せになるということなんです。不幸なこともいいことですよ、そのうちに良くなるからね、私もそうでしたなどよく言われる。泣いて苦労してるときね、苦労は人をたまにするとか言って、そんなん冗談じゃない、苦労は嫌です、いや苦労は若いとき勝手でもしなさいよって言ったりする。イエス様はここでですね、そういう意味の処世訓を述べられているんじゃないんです。この不幸もいいよ、それそのうち良くなるからねって人生訓をですね、幸せな人から聞くと、まあ、相手はそれを励まそうとして言うんですけれども、反発をむしろ感じることが多いです。貧しさっていうのはね、一家が離散してしまったり、そのために子供を殺さねばならなかったり、一家心中したり、自殺を図ったり、そういう悲劇が絶えません。このような貧しさっていうのが幸いなわけないんです。そんなの良しとなんかすべきでないし、そんなあっちゃならないことでしょう。泣くようなことは避けなければならない。あの中国の古人ですね、西王が馬という言葉がありますね。西王が馬、どういうことかというと、おじいさんがですね、あの自分の家にこの春馬が生まれた、馬が生まれた、馬が生まれたからよかったね、いい馬ができてよかったねって言ったら、おじいさんはいや、いいかはよくわからないよ、そのうちにその春馬に乗って子供がですね、欠けていた。そうするとパターンとその馬から落ちてですね、大きな怪我をして歩けなくなってしまった。おじいさん、良いと思った馬に子供が乗って遊んでたら怪我してしまった。良かったことが不幸になっちゃった。おじいさん不幸だね、馬良かったけども息子さん怪我してよく辛いねって言ったら、いや良いか悪いか分からないよって言った。そのうちに国が戦争になった。戦争になって若い人たちがみんな徴兵に取られていった時に、その息子は足が悪いために戦争に行かなくて済んだ。村の人たち若い人はみんな死んじゃったのに、その若者だけが生き残った。だから人生いいか悪いかなんて何がどうなるか分かんない。そのことを西王が馬って、全て西王が馬ですよ。でもイエス様はそういう意味でですね、貧しい人は幸いだって言ったんじゃないんだ。貧しさ、泣き、そこがそこにおいて幸せを 宣言されたのであります。後半では、富んでいるあなた方は不幸である、今満腹している人々あなた方は不幸である、今笑っている人々あなた方は不幸であると逆に言います。そこには主がおられないからなんだ。この幸いだっていうのはそのうち良くなるからじゃないんです。その泣いているところにイエス様がいてくださるから幸いなんです。喜んでいる人いくら喜んでいてもそこに神様がいらっしゃる中では、その喜びはやがてなくなったらどうするんでしょう。幸せと不幸の基準っていうのは、イエス様がここでおっしゃっているのは、主が共にいてくださるかどうかなんだ。あなたの人生の中に神様が共にいるかどうかなんだ。その時に悲しみは、泣いていることが、それがむしろ喜びに変えられるんだ。意味を持ってくるんです。施工保育園にとっても施工協会にとっても、その貧しさっていうのは決して喜ぶべきことではないけども、あの貧しさがなかったら施工協会の私たちの今のこの生活はないでしょう。それは今のためにあったんじゃなくて、その時の喜びはもっと大きいんだ。幸せと不幸の基準は神様がそこにいてくださるかどうかなんだ。ともすれば私たちは幸せか不幸かを今だけを考える。今さえ良ければという、これ刹那主義っていう言葉になりますが、それは実は絶望なんだ。主につなげられることが幸いなんです。イエス様がここにおられるということが幸せの根拠です。飢えているとき、泣いているとき、ここに主が共にいてくださる。それゆえにこそ、その涙は決してそこだけのものではなくて、意味が伴ってくるんだ。それゆえに悲しみと涙が喜び、笑いに変えられるのです。詩編の言葉に、涙とともに種をまく者は喜びの歌とともに実りを刈り取るという言葉があります。この涙とともにまく者はというのは、苦労してたら今度楽になるよっていう話じゃなくて、神様のゆえに泣いている人は神様の家に喜び踊るようになるということです。すなわちサウル王がアンモンに勝利できたのも神様が共にいてくださったからというのがイスラエルの人たちの信仰でありました。貧しさに泣いている今、飢えているこの時が恵みの時、笑いの日になるんです。パウロという人はそのことを、今は恵みの時、今こそ救いの日ですと告白しています。弟子たちに語りかけられたイエスの言葉は、後に受けるキリスト者たちの貧しさや悲しみが決して敗北ではなく、主の復活の喜びに通じるものであるということを示しているんだ。私たちが今日も保育園やあるいは教会の技の中で、さまざまな貧しさやまた悲しい出来事に出くわしますが、そうした時にですね、イエス様が共にいてくださることを思いつつ、御業に励みたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちが77年の中で施工保育園が 今日まで守られ、多くの卒園児を生み出し、素晴らしい働き手を与えられ、今日こうして共に礼拝できていることを感謝いたします。どうぞここで働いてくださる一人お一人の上に、その健康と働きが祝福されますように。またこのことを通して教会の技がさらに豊かなものとされますように助けてください。イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。